聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、マラキ書1章10節から14節、旧約聖書1630ページです。あなた方のうちには扉を閉じて私の祭壇にいたずらに火を灯させないようにする人が一人でもいるであろうか。私はあなた方を喜ばない。万軍の主は言われる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない。日の昇るところから日の沈むところまで私の名は国々の間で偉大であり、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ香がたかれる。まことに国々の間で偉大なのは私の名。万軍の主は言われる。しかしあなた方は主の食卓は汚れている、その果実も食物も蔑まれていると言って私の名を汚している。また見よ、なんと煩わしいことかと言ってそれに蔑みの言葉を吐いている。万軍の主は言われる。あなた方はかすめたもの、足のなえたもの、病気のものを連れてきて捧げ物として捧げている。私がそれをあなた方の手から取って受け入れるだろうか。主は言われる。自分の群れのうちにオスがいて、これを捧げると誓いながら損傷のあるものを主に捧げるようなずるいものは呪われる。私は大いなる王であり、万軍の主は言われる。私の名は諸国の民の間で恐れられているからだ。聖書の言葉は以上であります。9月からこの礼拝でマラキ書を続けて学んでおります。マラキ書は旧約聖書の中の一番最後に置かれていますが、旧約聖書の中の時代でも本当に最後の方のことだと考えられております。紀元前586年にイスラエルですね、特にユダの人々はバビロンに連れて行かれる、バビロン捕囚に遭うわけですけれども、その後ペルシャの時代にですね、イスラエルの人々はまたこのパレスチナに戻ってくる、帰還するわけですね。そしてエズラやネヘミヤの時代に神殿や城壁を再建いたします。でこのマラキの時代というのは、それよりももう少しさらに後でして、神殿や城壁の再建が終わって、その興奮も冷めてしまって、また人々の心が主から離れていってしまう、そして祭司たちの中にも不信仰や不敬虔、腐敗が広がっている、そういう時代ではなかったかと考えられております。そういう中でこの祭司たちに対して主から厳しい言葉、問いかけがあるわけですね。その礼拝の姿勢、態度が問われている。で特に先週は6節から9節のところで、このイスラエルの祭司たちの礼拝の姿勢が問われていました。彼らは汚れた動物、盲目の動物、足のなえたものや病気のものを捧げていた。しかもその上、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかと言って主に対する恐れや敬虔を全く表していなかった、非常に主に対して、無感覚、無神経であったわけですね。でそのような祭司たちの、姿勢態度を主はマラキを通して非常に厳しく咎めておられる。今日の箇所もですね、そこに続くところでありますが、非常に厳しい問いかけが続いております。10節ですけれども、あなた方のうちには扉を閉じて私の祭壇にいたずらに火を灯させないようにする人が一人でもいるだろうか。私はあなた方を喜ばない。万軍の主は言われる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない。どんな礼拝であっても、礼拝であれば主は受け入れてくださるはずだと考える。あるいはですね、そもそも神様に受け入れられない可能性がある、そういうことさえ考えようとしない、 こういう態度こそ神様に対する冒涜、あるいは神様を蔑む行為ではないでしょうか。旧約聖書立法においては、どのように礼拝を捧げるべきか、どういうものを捧げるべきか、詳しく定められております。逆に言いますと、主の前に受け入れられないものがある、そのこともはっきりと語られているわけですね。そして祭司たちはその定めに従って主に受け入れられるように務めを果たす必要があった。にもかかわらず、どんなものでも、礼拝であれば何でもよいでしょう。いや、主が受け入れないものがあるということを全く想定しようともしない、それこそ本当に神である主を低く見ること、蔑むことではないでしょうか。十節の言葉は主の嘆き、あるいは皮肉であると考えることができます。扉を閉じて私の祭壇にいたずらに火を灯させないようにする人が一人でもいるだろうか。これは神様の前にふさわしくない礼拝を捧げる、そういう人たちがですね、むやみやたらに祭壇に近づかないように、本当はですね、祭司がそれを防ぐべきである。ふさわしくない人々が近づいてむやみやたらに礼拝を捧げることがないように、本来は祭司たちが扉を閉じるべきなのに、それをする人たちがいないと言って主は嘆いているわけです。マラキの時代の祭司たちは主の前にふさわしい捧げ物が捧げられるように民を教え導くどころか、そのような祭司の役割は決して果たさずに、ふさわしくない捧げ物を捧げていた。それを止めることさえしなかった、そのことがここでは厳しく咎められております。そして主は決してあなた方を喜ばないと、はっきりと拒んでいるわけですね。で、私はこの言葉から思い起こすことがあるんですが、それはですね、新約聖書のイエス様の姿、あの宮清めのイエス様の姿ですね。ちょっとご一緒に振り返ってみたいと思いますが、マルコの福音書11章を見てみたいと思いますが、新約聖書マルコの福音書11章、新約聖書の91ページです。マルコの福音書11章15節から17節。こうして彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。また誰にも宮を通って物を運ぶことを追い出しにならなかった。そして人々に教えて言われた。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。ここには本当に厳しいイエス様の言葉、また行い、行動があるわけですけれども、ここでイエス様がされたことこそですね、主の祭壇にいたずらに火を灯させないように扉を閉じるという、そういうことだと言えるのではないかと思います。神殿で商売のために売り買いをする、神殿に捧げるためのお金に換えるための両替や捧げ物を売っている、そういういたずらな礼拝、むやみやたらな捧げ物というのをやめさせる、そして人々の心を本当に主に向けるように厳しく教え導く、そういう働きをイエス様はこの時されたわけですね。神様に対する礼拝というのは、何でもいいから生贄が、動物の犠牲が捧げられればよい、何かが捧げられればよい、そういうものではないですね。本当に人々の心が主に向かっていく必要があります。旧約聖書の他の箇所、預言書の中にも何度も礼拝の姿勢や態度を問う そういう厳しい言葉が他にもあります。いかに目に見えるところ、表面的なところ、形だけで礼拝の形式が整っていたとしても、何か目に見えて立派な動物が捧げられていたとしても、それは決して主に受け入れられるものではない。主は砕かれた心、悔いた心を持って、本当にへり下って主を求める礼拝者を求めておられる。そのことが繰り返し教えられています。しかしマラキの時代はですね、もはやそれどころではない。目に見える形で整った捧げ物ですらないんですね。傷のあるものが捧げられている、受け入れられない動物が捧げられている、そういうとんでもないことが行われていたわけです。もう一度マラキ書の方戻りますが、その上で、さらにですね、マラキ書1章11節続くところを見ていただくと、ちょっと雰囲気が変わるんですが、11節、日の昇るところから日の沈むところまで、私の名は国々の間で偉大であり、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、香がたかれる。誠に国々の間で偉大なのは私の名、万軍の主は言われる。でこの11節の言葉、少し不思議な、今までと雰囲気が変わるようなところで、何のこと、何を言っているのか、ちょっと分かりにくいところかもしれません。でこの私の名というのは神である主の御名であります。主の名、名前というのは単に名称を表すものではなくて、神様の本質や在り方、存在そのものを示す、表すものです。ですから主の御名というのは神である主ご自身の在り方やご性質を表すもの、主の存在や在り方が偉大であるということが国々の間で認められ、すべての場所で主の御名のために清い捧げ物が捧げられ、香がたかれる。で、こういうことが言われているわけですが、じゃあこのようなことは一体いつのことなのか、何のことなのか。で、これがですね、マラキの時代に実際に実現していたとは、ちょっと考えにくいですね。先ほどまで考えていたようにマラキの時代に本当にこのことが実現していたとはちょっとこう思えない。でむしろこの11節の言葉というのは新約聖書以降の時代、あるいは私たちの時代とも言えるかもしれません、そして究極的には最後の時、終わりの日に実現する礼拝の在り方を言っているのではないかと思います。新約聖書の時代以降、私たちの今の時代、民族的なユダヤ人に限られず、あらゆる民族の人々に、そして私たちにもこの福音が述べ伝えられ、そして福音ゆえに十字架のイエス様に神様の一方的な愛と憐れみが表されている。そしてイエス様を信じる者を主が救ってくださる、その主の深い愛と憐れみがこの十字架によって表されている。そしてその救いの御業ゆえに、偉大な救いの御業ゆえに、主は民族的なユダヤ人に限られず、あらゆる民族、あらゆる場所で主が崇められ称えられている。私たちを含むあらゆる人々、あらゆる民族の人々によって主が礼拝されるようになっている。そういうふうに見ますと、まさにこのすべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、香がたかれる、これはまさに今の時代ですね、私たちによって成就している。動物の生贄が捧げられるということではなくて、賛美や祈り、いや、そして何よりも私たち自身を主に捧げる礼拝が行われている、そういうこの新約聖書以降の礼拝のことを言っていると考えるのが良いのではないかと思います。礼拝について少し前にも学んできましたが、振り返っていただきたいのはローマ人への手紙12章1節の御言葉ですね。 ローマ12章1節317ページですが、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。パウロはこのように教えて、あなた方の体を、あなた方自身を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げるように、動物の犠牲ではなくてあなた方自身を心から主に捧げる、そういう礼拝を教えています。でまさにこのような礼拝のことを、マラキは、予言していると言いますか、想定していると言えるのではないでしょうか。でマラキの一章の方を戻りまして、ではなぜ11節でこういう突然ですね、将来のことと言いますか、新約聖書以降の礼拝の姿が言われているのか、そのことをもう少しこう考えたいと思うんですが、マラキの11章1節では、本来あるべき礼拝の姿ですね、将来の礼拝の姿が教えられている。でそのことによって、これはイスラエルに対する強烈な皮肉、批判にもなっているわけですね。神である主は本当に偉大なお方であって、イスラエルだけでなくてあらゆる国々で、すべての場所で礼拝される、すべての場所で清い捧げ物が捧げられる、そういうお方であるのに、なんとあなた方は神の民であるのに、このエルサレムにおいてふさわしくない動物を主に捧げて主の御名を汚しているではないかということなんですね。これは本当にイスラエルが恥ずべきことではないかと思います。自分たちは神の民である、特別な民だ、このエルサレムの神殿も神が特別に選んでくださった場所で特別なものだと、自信を持っている、誇りを持っている。それなのに、その神の民イスラエルがその神殿で平然と清くない動物を、神様にふさわしくない動物を捧げている。その一方で、後の時代、新約聖書以降の時代、そして最終的には終わりの日には、場所はエルサレムではない、あらゆる場所で、民族も神のユダヤ人ではない、民族的なユダヤ人ではない、あらゆる国の人々がでも清い捧げ物を捧げる、心からの礼拝を捧げるようになっている、なる。それに対して今のあなた方の姿勢、態度はどうかということなんですね。続くマラキの12章を見ていただくと、こう続いていますね。しかしあなた方は、しかしあなた方は、主の食卓は汚れている、その果実も食物も蔑まれている。ここに大きな対比があるわけですね。エルサレムではなく、あらゆるところで、あらゆる国の人々が清い捧げ物を捧げる、そういう時が来るのに、なんとエルサレムの神殿で神の民イスラエル、しかも祭司たちがふさわしくない捧げ物を平然と捧げている。汚れた礼拝をやめさせるようなことを全くしていない、祭司の役割を果たしていない、そういうふうに言って、この祭司たちの姿勢を厳しく咎めている、問うているわけですね。13節の見よ、なんと煩わしいことかという言葉がありますが、これもですね、祭司たちの心の声であり、心の態度を表しているものだと考えられます。これはですね、礼拝自体をそもそも煩わしい、捧げ物を捧げるということ自体を煩わしいと言っているとも考えられますし、あるいはですね、祭司としての役割、ふさわしい捧げ物を捧げるように、人々を指導したり導いていく、そういう祭司としての役割を煩わしいと言っているのかもしれません。いずれにしてもですね、祭司たちは主を礼拝することを煩わしい、そう言って主を蔑んでいる。さらに主に捧げるものについても注意を払わず、かすめたものや足のないたもの、病気のもの、 まあ、すなわち傷のないものではなくて傷のあるものを、まあ、平然と主に捧げている、そのような態度をとっているということです。13節の後半で、あなた方はかすめたもの、足のなえたもの、病気のものを連れてきて捧げ物として捧げている、私がそれをあなた方の手から取って受け入れるだろうか、主は言われる。最後14節ですね、自分の群れのうちにオスがいて、これを捧げると誓いながら損傷のあるものを主に捧げるようなずるいものは呪われる。私は大いなる王であり、万軍の主は言われる。私の名は諸国の民の間で恐れられているからだ。14節ではさらにこうずるいものの姿というのが描かれております。自分の群れに、まあ、オスの動物、まあ、おそらくオスの羊だと思いますが、まあ、良い捧げ物にふさわしい動物がいる。しかもこれをですね、捧げると誓っておきながら、実際には、まあ、結局はですね、損傷のあるもの、傷のあるものを主に捧げる、そういうずるい行いをする者がいるということです。この人は決して捧げ物をする余裕がない、生活に余裕がないわけではない、いやそれどころかですね、捧げることを誓ってすらいた、まあそれなのに実際に捧げる時が来ると惜しくなったのか、傷のあるもの、他のもの、どうでもよいものを主に捧げていた。まあ、このようにしてイスラエルは祭司たちも含めて主の御名を汚していた、侮っていた。本来主の御名はあらゆるところで、あらゆる国の人々によって崇められ礼拝されるべきなのに、なんとエルサレムの神殿で神の民イスラエルによって汚されていたというわけです。でこのように、まあ、これまでですね、このイスラエルの礼拝の姿勢、まあ、それを取り立たす厳しい主の言葉をご一緒に読んで考えてきました。まあ、このところからもう一度ですね、先週も考えましたけれども、私たち自身の礼拝の姿勢というのを改めて問われたいと思います。本来私たちは異邦人であり、まあ、場所もですね、エルサレムではなくこの日本で主を礼拝する、そういう者たちです。そういう意味では私たちはこのマラキ書1章11節の本来あるべき礼拝の姿の一部であるはずですね、あるべきではないでしょうか。ただでも注意したいのは、聖書の中でこう頻繁に描かれていることですけれども、まあ、本来あるべき姿、神様に近いもの、まあ、例えばですね、イスラエルの人々、神の民とされ、神を最も礼拝すべき人々がこのマラキの時代に汚れた捧げ物を捧げていたように、本来あるべき人々が礼拝をせずに、むしろ異邦人が後の時代には心から本当に清い礼拝を捧げるようになる、まあ、そういう、こう逆説といいますか、皮肉が聖書の中にはしばしば描かれているんですね。新約聖書の言葉を使うならば、まあ、先のものが後になり、後のものが先になる、そういうことがあるわけですね。ですから私たちも旧約聖書の視点から見ればですね、この11節にあるような本来あるべき礼拝の姿を構成している一部のはずですけれども、この私たちがもし傲慢になっておごり高ぶり、私たちこそ正しい礼拝を捧げている、まあ、そういう傲慢な思いにとらわれていくときに、先のものが後になるということがあるのではないでしょうか。もう一度私たちもこの厳しい言葉から私たちの心の姿勢を問われる必要があると思います。主に対してどのような姿勢で礼拝をお捧げしているのか、どのような姿勢で主に近づいているのか、もう一度確認する必要があるのではないでしょうか。また私たちは先週も確認しましたけれども、主イエス様の十字架の犠牲という完全な犠牲がありますので、もはや 動物を捧げることはしない、動物を捧げる必要はないですね。まあ、それでもやはりマラキの言葉から礼拝者の姿勢というのが問われるのではないでしょうか。私たちの毎週の礼拝が本当に主を崇め称えるものになっているのか、恐れつつ主に近づくそのような姿勢をとっているのか、それともですね、心の中でこの祭司たちと同じようにどこかで主を蔑んでいる、しかしそれにすら気がつかない、そのようなことがないでしょうか。心からの賛美と祈りを捧げる、そして何よりも私たち自身を神に喜ばれる清い生きた捧げ物として捧げる、そういう礼拝を求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日御言葉をもって私たちを教え、また戒め、また問いかけてくださることありがとうございます。私たちはどのような態度姿勢で神様あなたを礼拝しているでしょうか。この礼拝に臨んでいるでしょうか。何か単なる習慣とか形式的なものになっているということがないでしょうか。本当に国々の間で崇められ恐れられる、また称えられる偉大な神様あなたご自身を崇めるものとして本当に認識しているでしょうか。どうぞ毎週の礼拝、日々のあなたに対する態度を問いかけ、私たち自身を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げる、そのような礼拝を求めていくことができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。